はい、今日はですね、出じゃない、創世記です。昨日の学びで出エジプト記をやったので、すいません。創世記の、35章ですね。そして、今日は30、できたら7章まで、この読んでいきたいと思いますけれども、このヤコブのですね、生涯の、この、なんていうのかな、完成と言ったらいいんでしょうか。そこの部分をこの35章で読んで、そして37章から新しくですね、ヨセフですね、ヨセフの生涯へと入っていきます。この特にヨセフの生涯がこの、まあ、メッセージの題をつけるとすれば、栄光への苦しみ、栄光への苦しみになります。それでは35章からですね、この一節ですけれども読んでみたいと思いますね。神はヤコブに仰せられた。立ってベテルに登り、そこに住みなさい。そしてそこにあなたが兄エサウから逃れていたとき、あなたに現れた神のために祭壇を築きなさい。ベテルという町が出てきました。で、ここは本当にこのヤコブの生涯を理解するときにおいて大事な町の名前、まあ、場所の名前って言った方がいいですね、になります。覚えてますか？エサウから、逃れようとして、そしてまた、リベカの親戚のところに行こうとして、たった一人で杖一本と、そしてこのカバン一つをですね、持って、この歩いていて、そしてこの荒野っていうか、荒野まで行かないけれども、この岩がゴツゴツしたところでたった一人夜寝ていたんだわけですね。石をですね、枕にして寝ていました。で、その時に天からのはしごが降りていて、御使いが、天使がその上を上り下りしていたんですね。そしてそこに主がおられて、主がヤコブを祝福して約束を与えてくださいました。それが、ですね、まあ、開かなくて結構ですけども、私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与えよう。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。このように大きな約束を与えてくださったんですね。そしてヤコブはここは、主がおられるとは思わなかった。こんなとこに主がおられるんだ。ここは天への門だ。と言ってこの枕にしていた石を取って、そこに油を注いで、私は自分の持っているもの10分の1をあなたにお捧げしますというふうに言ったんです。これがベテル、神の家という意味です。ベテルというところであります。私たちのクリスチャン生活にとって、このベテルという町が私たちにもあるんです。天からのはしご、イエス様が言われました。このはしごが私なんですよ。つまり永遠の命、神のところに行くことができるその道がイエス様ご自身なんですね。イエス様に出会い、そして約束、永遠の命を約束が与えられ、そしてそこにおられる。で、しかもですね、それはヤコブがですね、エサウから逃げているという本当に不安と恐れに満ちていた時に、そのように現れてくださったイエス様との出会いが、それぞれにあるはずです。私もですね、大学生になったばかりの時にですね、本当に自分の今までのことを振り返って、いろんなことで挫折して、それで泣いていた時にイエス様が自分に現れてくださって、で、そのように神様が現れてくださるという経験を皆さんも持っておられると思います。で、ヤコブの生涯というのは、その神様との愛の関係、神様に出会ったという関係の中にあって、世の中で どのように歩んでいくかということを見ていったんですね。もうありのままの姿ですね。ヤコブは私たちのありのままの姿を表しています。それは何かといったら、この世において騙されたり、ラバンという人がいましたね。騙されていろんな大変なことがありました。その中にあってもヤコブはせっせせっせと働いて、そして神様が祝福してくださった。もう一つは自分の肉の問題がありましたですね。ありのままに持っているこの肉の問題、そのヤコブにとってのですね、肉というのは、この自分で何とかしてやっていこうとするものがあったんですね。あのかかとをつかむもの、何とかして自分で掴んでいく。でもそれがこの前学びましたね、御使いとの格闘によって、主の使いとの格闘によってですね、彼は太ももの関節を外されて、そしてこの砕かれたものとなってですね、イスラエルという名前も与えられてエサオにあったわけなんです。自分が何とかしていくのではなくて、神様に何とかしていく、神様に委ねていくというですね、生活に変えられていきました。そして今なんでここでベテルに戻りなさいと神様が言われたかと言ったら、ヤコブのもう一つ起こった新たな問題があった。それは油断したということでした。ここまで神様と共に歩んで、自分もこの砕かれてですね、すっきり爽やかになったのにもかかわらず、せっかく今まであのラバンのもとで辛い思いをしてですね、やっと戻ってきたのにもかかわらず、ベテルに行く途中、シェケムというところで定住してしまったんですね。そこにはカナン人が住んでいます。そしてそこの町のハモルというものの息子が同じシェケム、シェケムですね、確かシェケムという名前だったわけですね。その子が自分の娘、何でしたっけ、ディナーですね、ディナーを犯したわけなんですね。それで、自分の息子のレビとシメオンが、今度は虐殺というですね、ひどい罪を犯したわけです。でこれで神様がようやくお語りになったんですね。ベテルに戻りなさい。でこういう経験は私たちあると思うんです。それはイエス様を経験したのにもかかわらずですね、まあいいや、まあ自分の生活を楽しんでって構わないや、今までこれいろいろいろんなことやってきて、もう十分ね、ここまでやってくることができたと言って、自分のこと、また世のことで楽しもうとするときにですね、いろんな問題が起こってくるんです。これをね、初めの愛から離れてしまったというふうにイエス様が黙示録の2章でおっしゃってます。どこから落ちたかを思い出して悔い改めて初めの行いをしなさいっていうふうにイエス様がおっしゃってるんですね。でこの経験を今神様はヤコブに促そうとされているわけですね。悔い改めて初めの行いに戻りなさい。そこでこのようにヤコブが言います。2節をご覧ください。それでヤコブは自分の家族と自分と一緒にいるすべての者とに言った。あなた方の中にある異国の神々を取り除き、身を清め、着物を着替えなさい。って言いました。ヤコブ、ヤーウェなる神様を、この求めていたヤコブの家族に異国の神々、つまり偶像ですね。またこの着替えなさいと言って、おそらく異教的な服を着ていたのでしょう。世の影響が彼らの中に入り込んでいたんです。覚えていますか、ラケルがですね、自分のお尻の下にティラフィムでしたっけをですね、あのラバンから盗んで隠していました。まあその時はですね、ざまあみろとかっていうふうに思っていたのかもしれませんね。それでもて遊んでいた。で、しかもシェケムの中にいてですね、周りは偶像を拝んでいる、その、みだらなですね、この行いが行われていて、そして偶像というのは直接密接にかかっていたんですね。で、そういうものをやっていた。で、ヤコブ自身は良かったのかもしれない。自分自身はヤーウェイを拝んでいた。でも家族がそういう影響を受けていたんですね。私たちは責任がある立場にいる。それぞれが責任が神様に任されています。夫として、妻として、そして、まあ、牧会者として、いろんなところで責任が、また会社の社長とかですね、責任が自分に任されているわけですね。自分は大丈夫であったとしてもですね、もしちゃんと教え、導いていかなかったら、自分は大丈夫だとしても、他の人たちが大変なことになっていくわけなんです。 他の人がみんなやってるからいいじゃない、こういうノリですね。このシェケムの中に生きていたわけですから、他の人がちゃんとやってるからいいじゃない、あ、じゃあそれやってるんだから別に構わないじゃない。でそこで何言ってんのよと言ってちゃんとしなさいということをお母さんが例えば自分の子供に言わなかったらですね、子供の生活が破壊されていきますということをですね、ヤコブが怠っていたから、もうあのシメオンとレビがですね、虐殺するという罪までですね、今度許してしまったということになるわけです。だから今ヤコブがようやく自分のここでリバイバルが起こったんですね。ヤコブの思いの中で神様に語られて立ち上がって、そして偶像を取り除きなさい、着物を着替えなさい。そして3節、そうして私たちは立ってベテルへ登っていこう、私たちはそこへ私の苦難の日に私に答え、私を歩いた道にいつも私と共におられた神に祭壇を築こう。素晴らしいですね。神様に立ち上がろうじゃないか、そして神様を礼拝しに行こうじゃないかですね。そして家族たちが応答します。彼らは手にしていたすべての異国の神々と耳につけていた耳跡をヤコブに渡した。それでヤコブはそれらをシェケムの近くにあるカシの木の下に隠した。なんでかというと恐れていたんです。ヤコブは、この燃やしたりですね、砕いたりしたらですね、この周りではカナン人が住んでいます。今レビとシメオンが虐殺したので周りのカナン人たちが、もう圧倒的に強いわけなんですよね。だから殺されるかもしれないじゃないかというふうに、この34章の30節、前の章の30節のところでヤコブが話していましたですね。それでただ隠しただけにしたんですね。でも神様が守ってくださってたんです。ご覧ください、5節、彼らが旅立つと神からの恐怖が周りの町々に下ったので、彼らはヤコブの子らの後を追わなかった。素晴らしいですね。ヤコブはですね、こうちょっと不安になってたと思うんですけれども、神様がこの周りの町々に恐怖をですね送っておられたので、このヤコブたちをこう殺そうとか根絶やしにしようというふうに思わなかったわけなんですね。ヤコブは自分と共にいた全ての人々と一緒にカナンの地にあるルズ、すなわちベテルに来た。ヤコブはそこに祭壇を築き、その場所をエルベテルと名付けた。それはヤコブが兄から逃れていた時、神がそこで彼に現れたからである。このエルベテル、このエルというのは神の意味です。ベテルで神、ベテルの神だから神の家の神なんか変ですけども、ベテルの神というふうに名付けました。リベカの乳母デボラは死に、ベテルの下手にあるカシの木の下に葬られた。それでその木の名はアロンバクテと呼ばれた。このデボラという人ですけど、リベカの乳母と書かれています。もう非常におばあさんになったと思うんですね。リベカがですね、このラバのところから、出ていくときに、出ていくっていうのはそのずっと前、昔ですよ、覚えてますか、このイサクのお嫁さんになるために、この出ていくときにですね、この乳母のデボラも一緒に行きました。そして、おそらく、このイサクにとってですね、またヤコブにとってもですね、このデ、あの、ウバというの、あの、ウバデボラはですね、本当にこう、慕っていた、本当にいつも頼りにしていた、このおばあちゃんだったと思うんですね。そのおばあちゃんが死んでしまったんですね。とても辛かったと思います、ヤコブにとって。でも、それを、ある意味で必要なのかもしれません。私たちも肉親の思いとか、このいろんな愛してる人とかいて、でもそのものがなくなった時にですね、神様がそれをあまり十分に満たす、じゃあ十分以上に溢れるばかりにですね、慰めてくださるんですね。神様のご臨在があります。9節をご覧ください。こうしてヤコブがパダンアラムから帰ってきた時、パダンアラムってあのラバンがいたところですね、パダンアラムから帰ってきた時、神は再び彼に現れて彼を祝福された。ここでもう、こう、なんていうのかな、ヤコブのクライマックスっていうか結論ですね。ヤコブの生涯の結論が次に書いてあります。神は彼に仰せられた。あなたの名はヤコブであるが、あなたの名はもうヤコブと呼んではならない。あなたの名はイスラエルでなければならない。これ言い換えますね。あなたの名はかかとつかむものであるが、あなたの名はもうかかとつかむと呼んではならない。あなたの名は、神に支配されるでなければいけない。ですね。それで、 彼のは自分の名をイスラエルと呼んだ。ここからですね、イスラエルです。で、神は彼に仰せられた、また彼に仰せられた、あなた、私は全能の神である。産めよ増えよ、一つの国民、諸国の民の集いがあなたから出て、王たちがあなたの腰から出る。私はアブラハムとイサクに与えた地をあなたに与え、あなたの後の子孫にもその地を与えよう。アブラハムに与えられ、それがイサクに受け継がれて、その次にヤコブにもこのようにして受け継がれました。全能の神、エルシャダイとヘブル語では言います。で、エルシャダイ、シャダイというのは、母親の乳房です。神の乳房、不思議ですね。これはですね、何を言ってるかと言ったら、神様が、母親が赤ん坊にお乳を与えるように、私はあなたの必要をすべて与え養うんだよという意味です。全能の神。そして、国の民があなたから出て、王たちがあなたの腰から出てくる。この王、サウルから始まり、そしてダビデ王ですね、それから出てきました。そして、土地を与えるよと、あなたの子孫にも与えるよ。で、この約束が今イスラエルの国ができ、でもまだ完全ではありませんね。イエス様が戻ってきた時にその土地が全て与えられるわけですけれども、神は彼に語られたそのところで彼を離れて登られた。ヤコブは神が彼に語られたその場所に柱、すなわち石の柱を立て、その上に注ぎのブドウ酒を注ぎ、またその上に油を注いだ。以前ですね、その石ですね、同じようにですね、この石に油を注ぎました。で、もう一つ、この注ぎのブドウ酒を注ぐ。これ後でレビ記においてですね、その注ぎの捧げ物っていうのができるんですけども、こう自分を、の命を捧げていくっていうか、この全てを捧げていくっていう意味での注ぎの、あれですね。で、ヤコブは神が彼と語られたそのところをベテルと名付けたとあります。そしてこのベテルから旅立ちます。彼らがベテルを旅立ってエフラテにまで行くにはまだかなりの道のりがあるとき、イサクが住んでいるところに戻っていくんですね。わかりますか？このベテルという町が、ところがあって、それからずっと行って、イサクが住んでいるお父さんに会いに行くんです。もうラケルは死んでますけども、お父さんまだ生きてるんですね。ラケルは産気づいてひどい苦痛で苦しんだと思います。もうかなり彼女はですね、時間が経ってますね。ヨセフを産んでからその後にまだ赤ちゃんが生まれてなかったんですけれども、もうかなりの年ですね。なんていうんですか、こういうの、高年期出産っていうんですか、何でしたっけ、高齢出産ですね。ごめんなさい、失礼しました。それは高年期障害です。高齢出産です、ですね、になって、それで、心配なさるなと、今度も 男のお子さんですと告げた。彼女が死に臨み、その魂が離れ去ろうとするとき、彼女はその子の名をベン・オニと名付けた。しかしその子の父はベニヤミンと名付けた。ベン・オニというのは私の苦しみの子というんですけど、ちょっとそれはあまりにも忍びないということで、この発音が似ているベニヤミン、これは意味は右手の子という意味ですけども、そのように名付けた後にこうしてラケルは死んだと19節になります。彼女はエクラテ今日のベツレヘムへの道に葬られた。ヤコブは彼女の墓の上に石の柱を立てた。それはラケルの墓の石の柱として今日に至っているというふうに書かれていまして、とっても辛いですね。ラケルが死んでしまいました。で、後にですね、このイエス様がお生まれになった後に、ヘロデが2歳以下の子供をですね、ベニヤミン、ベツレヘムにいる子供たちを皆殺しにしました。で、その時に、この引用した、このマタイが引用した言葉というのはエレミアの予言があるんですね。で、その予言が何かというと、こう書いてありますけども、聞け、ラマで聞こえる、悲しみと嘆きと泣き声が、ラケルがその子らのために泣いている、ね、この悲しみの声、ですね、そのベツレヘムでの赤ちゃんたちが死んでったという声として、まあ、実現していくわけなんですけれども、 そして、イスラエルは旅を続けました。21節。ミグダル・エゲルの彼方に天幕を張った。イスラエルがその地に住んでいた頃、ルベンは父のそばめ、ビルハのところに行ってこれと寝た。イスラエルはこのことを聞いた。いや、問題から問題が起こってきますね。このルベンは、イスラエルの長子です。長男ですね。レアから生まれた子です。その子はもうこの時点ではおそらく30ぐらいになってたんじゃないでしょうか。もうかなり大きくなってます。ビルハですね。この、そばめとしていましたが、ラケルの女奴隷ですね。確かそうですね。レアじゃないと思いますね。ラケルだと思いますけども。ごめんなさいね。そうですね。ラケルのその女奴隷のビルハですね。と、寝てしまったんです。で、このことを聞いてヤコブはこのことをすぐには何も対処しなかったんですけども、ヤコブの晩年の時に、12人の男、息子にですね、予言をしていきます。祝福します。で、ルベンに対して、話した時に、このことの出来事を その問題を取り上げてですね、その長子の権利が、このルベンには行かないということを告げるんですね。このことのゆえにですね、そうなっていきます。で、さて、ヤコブの子は12人であった。で、列挙されますね。12人の子供。レアの子はヤコブの長子、ルベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルン。ラケルの子はヨセフとベニヤミン。ラケルの女奴隷ビルハの子はダンとナフタリ。レアの女奴隷ジルパの子はガドとアシェル。これらはパダンアラムでヤコブに生まれた彼の子たちである。ヤコブはキルヤテアルバ、今日のヘブロンのマムレにいた父イサクのところに行った。そこはアブラハムとイサクが一時滞在したところである。イサクの一生は180年であった。イサクは自分が死ぬと思ってエサウを祝福しようとしました。目が見えなくなったんですね。でもかなり長生きしたんですね。でもかなりもうなんていうのかな、老人ボケっていうか、なってたんでしょうね。もう、あんまりイサクについて、書いてませんから、おそらくそうだったと思います。180年も生きました。イサクは息が絶えて死んだ。彼は年を得て長寿を全うして、自分の民に加えられた。彼の子、エサウとヤコブが彼を褒めた。この時にはエサウが来てですね、葬りました。覚えてますか？サラのためにですね、アブラハムが、この私有の墓地をですね、得たんですね。この土地を買ってですね、得ました。そしてそこにアブラハムも葬られて、そして同じところにイサクも葬られました。こうしてイサクが、いなくなり、ですね、今度、36章には、エドムの、これ、ください。これはエサウ、すなわち、エドムの歴史であるとあって、系図が書かれています。創世記を読むと系図がたくさん出てきますね。まあ、創世記だけではなくて、いろんなところに書かれてますけども、なんでこんなのが書かれてるのかって疑問に思うときはですね、思い出していただきたいのは、マタイの一章なんです。新約聖書の一番初め、皆さん読もうと思って挫折したことってないですか？初めからちょっと待ってくださいよっていう感じなんですね。でもなんで大事かって言ったら、私はあなたの子孫にこの土地を与える。あなたの子孫を祝福する。あなたの子孫って言ってアブラハムの子孫。言ってましたね。またアダムに対しては女の子孫。子孫なんです。系図が必要なんです。メシア、キリストが現れるまでの系図が必要で、マタイの一章はイエス・キリストの系図といって、実際にイエスが生まれになった。アブラハムの子孫として、ダビデの子として生まれたんだということが書いてあるわけですね。で、エドムの方は、長子の権利が取られましたよね。エサウ。だから本当はそんなに重要ではないんですね。けれども、結構長く書かれています。2節、エサウはカナンの女の中から妻をめとった。すなわちヘテ人エロンの娘アダと、ヒビ人チブオンの子アナの娘オホリアバマ、それにイシュマエルの娘でネバヨテの娘バセマテである。 と書いてありますけども、エサウはですね、神様のことを何にも関係ない、もう全然気にしてない世の人だったんです。俗悪な人だって書いてあります、聖書に。カナン人の女を埋めとりました、最初に。でそれで問題が起こったんですよね。イサクとリベカにとって悩みの種となったって書いてありましたけども、でそれで気になられないのを見ててですね、今度はエサウはイシュマエルですね、イサクのお兄さんだったですね、イシュマエルの、この娘をめとったんですね。それでこのどんどんどんどんこの赤ちゃんが生まれていってですね、そして6節ご覧ください。エサウはその妻たち、息子娘たち、その家のすべてのもの、その群れとそのすべての家畜、カナンの地で得た全財産を携え、弟ヤコブから離れて他の地へ行った。それは二人が共に住むには彼らの持ち物が多すぎて、彼らが滞在していた地は彼らの群れのために彼らを支えることができなかったからである。それでエサウはセイルの産地に住み着いたのである。エサウとはすなわちエドムである。これがセイルの産地にいたエドム人先祖エサウの系図であると書かれています。祝福はエサウではなくてヤコブに行きます。36章のですね、今9節まで行きました。今エサウの系図なんですね、ヤコブのお兄さんですね。でも約束はですね、どうでした、ヤコブに行ったんですよね。けれどもエサウはたくさんの家畜を持っていて子沢山に恵まれ祝福されていたんですね。それで土地が少なくなったからエサウはセイルと言って、この視界の南のところですですね、視界の南のところへと移っていきましたですね。このエドムですけども、で次からこのまあ、いちいち全部読んでいかないんですけれども、たくさんのですね、こう力を持つ、この民になっていくようになっていきます。例えば15節ではエサウの子で主張は次の通り、エサウの主張してですね、たくさんの主張ってその支配者ですね、がこう出てきてですね、それで、今度は20節をご覧ください。この地の住民、ホリ人、セイルの子は次の、住民がいたんですね、ホリ人っていうの。でもそれを征服したんですね、エサウが。そしてどんどんどんどん、勢力を増して大きな民族になっていったんです。で、31節をご覧ください。イスラエル人の王が治める以前、エドムの地で治めていた王たちは以前の通り、王が出てきました。イスラエルの王が治める以前なんですね。サウル、ダビデが出てくる以前に、このように王が出てきたわけなんです。そして、この最後のところを見てください。エドム人の先祖はエサウであると書いてますね。わかりますか？この43節ですね。この36章の最後に。で実はその際、いろんなところにこう出てくるんですけど、例えば、19節にも、これらはエサウ、すなわちエドムの子で、彼らの主張である。とかですね、このエサウ、エドムの子、エサウ、エドムの子。ってね、ずっと出てきてます。まあ、これはいわゆる日本史だったら、なんていうんですか、この徳川家のですね、この江戸幕府があってですね、これは徳川家康の子、みたいな感じでですね、書いてるのと同じですね。これ一言で言うと、なんて言ったらいいか、世の、栄えです。この世における繁栄です。急速にブワーッとあって富があって恵まれているように感じますよね。で実際にヤコブは次の節、37章の1節見てください。ヤコブは父が一時滞在していた地、カナンの地に住んでいた。まだこの時に何ですか、この12人の息子と、あと何人かの娘としかいなくてですね。そして、後に、このエジプトへ下っていくときには、家族の人数がたった70人だったんです。まあ、たった70人ってもかなり多いですけれども、その親族というか家族がですね、70人だったんですね。歴史を見ていきますと、この旧約聖書の中でですね、 ずっといくとですね、このエドム人というのはずっとイスラエルに敵対しています。でイスラエルは、いきなりブワーッとこの後でエジプトにいるときにブワーッと増えていきます。でこのエドムという民族ですけれども、一番最後に聖書の中に出てき、でかつ歴史でも認めることができるのがヘロデ大王なんです。イドマヤ人とその時は呼ばれてましたけれども、エドムの子なんですね。でそのヘロデ大王って覚えてますね、あのイエス様がお生まれになった時 の、 あのヘロデ大王です。で彼らが死んでですね、でそのヘロデ家というのも亡くなって、エドム人って今いますか？いないんですね。わかりますか？世の栄というのはうわっとはっきりと見える形で起こってきます。流行もそうですし、全てのものがそうですよね。でも神様の祝福というのは徐々にです。そして逆に迫害され苦しむ方の立場に置かれて、それで一見もうこれはダメなんじゃないの、少数派なんじゃないのというような動きで、見て認めることができるわけなんです。でも矛盾するんですが、一番影響力を持って世界の中で動いていきます。キリスト教がどうですか？たった12人の弟子から始まりました。漁師であったり修善人であったり、過激派の熱心党って言ってですね、過激派ですよ当時の民族党って言ったらいいでしょうか、今の右翼みたいなもんですよね。そういう人が元いたりですね。でそれたった12人です。でパウロは迫害され、ずっと迫害され続けましたですね。そしてクリスチャンは、初代のクリスチャンはですね、あの生きたライオン、あの生きたライオンのあの競技場のところにですね、コロシアも今行ってもローマ行ったらありますけれども、遺跡がそこで食い殺されるのをみんなが見てんですね、楽しんでエンターテインメントとして。でも今どうでしょうか？ものすごい影響力を持ってますね。ものすごい影響力を持ってます。でこれがですね、神様の祝福する方法なんですね。で神様、イエス様が言われました、この神の国というのは、天の御国というのはこのようなものだと。4つの種類 の、 あの土地の土地土の種類があるんですね。道端の土、そしてあとは岩地の土、岩地にあるこうちょっと土がある。そして次にこの土地、いわゆる畑の土地なんですけど、良い土地なんですけども、茨があるところ。そしてもう一つはもうそういう雑草も取り除かれているところの良い土地。そこにこのバーッとですね、当時はそのなんか一個一個植えるんじゃなくてもこうばらまくんですね。ばらまきますから、それぞれのところに落ちるわけなんです。ですね。そして岩地のところはすぐに出てくるんだけれども、すぐにしぼんじゃう、根が張ってないから。そして茨のところは出てくるんだけども、実が出る、塞いじゃうんですね、茨が。良い土地だけが30倍、60倍、100倍の実を結ぶんだと。で、これが神様の祝福する方法なんですね。たった一つの粒なんです。徐々にその養われていくことによって、神様が成長させてくださって、30倍、60倍、100倍となってきます。そして37章に入っていき、これが、創世記のクライマックスになります。ヨセフの生涯ですね。ヨセフの生涯、まあ、あの次2節にはこれはヤコブの歴史であるって書いてますけども、ヤコブのお父さんがまあずっといてですね、ヤコブが死ぬ時までがこの50章のですね最後のところで、このヤコブが死ぬってことが書いてますから、ヤコブの歴史って書いてますけれども、主にヨセフが主人公で現れてきます。これが創世記のクライマックスになります。でここに今話した苦しみを通して栄光へと導かれていくヨセフを見ていくことができるわけなんですね。ちょっとおさらいしたいと思うんですが、今までのこの創世記のテーマというのは、この約束が与えられる、祝福の約束が与えられるということで、アブラハムはその祝福を信じていく、信仰の人として目に見えないけれども、わからないけれども、出発してカナン人の土地へ行った。信仰の持ち主でした。イサクはその信仰を受け継ぎ、そしてその土地にずっと、なんかいろんな問題が起こってもですね、踏みとどまった人だったんですね。で、私たちも同じように、キリストのうちに踏みとどまって、何かいろんなことが起こっても、とにかくキリストのうちに踏みとどまって、約束のうちに踏みとどまっていくという生涯でした。 ヤコブは何かって言ったらですね、その信仰でこの世を歩んでいくその歩みですね、その生涯ですね、先ほど話したようにこの世とのいろいろ摩擦があります。あと自分の肉の問題がありますね、内側、外側と内側の問題がある。でもその中で砕かれて練り清められていってですね、神様を求めていくようになっていくというのがあります。ヨセフというのはですね、そのなんか、まあ、それを全部集めた総合的な人と言ってもいいかもしれませんね。ヨセフの生涯でキリストを見ていくことができます。キリストそのものを見ていくことができます。もうあまりにもイエス様が地上で行われていたことに似通っているので、何なのかなって思うぐらい似ています。でもヨセフと共に主がおられて、そしてその苦しみ、イエス様も十字架の苦しみを通られた後に栄光の座に着かれました。そして栄光の王として戻ってこられます。再臨の主ですね、再臨で戻ってこられます。このキリストの生涯をこの見ていくわけなんですけれども、私たちもキリストに連なるものとしてですね、パウロが言いました。ちょっと開いてみましょうか。ですね、ローマ人への手紙の8章ですね、新改訳聖書の276ページです。こっちですね、こっち276です。18節、今の時のいろいろの苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えますと。今受けている苦しみがあるわけです。パウロはね、迫害を受けてました。でも将来来る栄光に比べたら取るに足りないんだと。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのですと言って、22節、私たちは被造物全体が今に至るまで共に、うめきと共に生みの苦しみをしていることを知っています。そればかりでなく、御霊の発放をいただいている私たち自身も、心の中でうめきながら、子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなれることを待ち望んでいるんです。って書いてあるんです。クリスチャン生活は祝福されています。けれども、私たちはこの世においては外国人なんですね。天に国籍があるから当然ながら不便を強いられて、この世から憎まれるとイエス様が言われましたけれども、試練があり迫害がありますけれども、それを突っ切った後に神様に栄光の姿に変えられて、冠が与えられて、そしてキリストと共に神様の国を共に治めるという、そのような責任と特権が与えられることが聖書に約束されています。ですからこれから読むヨセフの生涯は、キリストご自身と、キリストご自身が現れているとともに、その表しているヨセフを見て、私たちご自身もですね、このキリストにあるこの栄光へのこの道っていうんですか、それを見ていくことができるわけなんですね。それでは読んでいきます。今日はですね、37章の部分だけですね、ヨセフの生涯の37章の部分だけ見ていきます。ヨセフは17歳の時、彼の兄たちと羊の群れを飼っていた。彼はまだ手伝いで、父の妻ビルハの子らやジルパの子らと一緒にいた。ヨセフは彼らの悪い噂を父に告げた。とあります。17歳ですね。そしてお兄さんたちはもう30歳以上でしょう。ですね。40歳近くなっていくかもしれませんね、ルベンなんかは。で、悪い噂を父に告げたんですって。まあ、いわゆる、何ですか、いけないんだ、先生に言ってやろう。お辞でやってたんですね。悪いことするとすぐに先生、あの子がこういう悪いことしてましたって言ってですね。そうするとどうですか、嫌がられますよね。そういう子だったんです、ヨセフは。それで次に、イスラエルは彼の息子たちよりも誰よりもヨセフを愛していた。それはヨセフが彼の年寄り子であったからである。それで彼はヨセフに袖付きの長服を作ってやっていた。とあります。ヨセフがそのように悪いことを言いつけているだけではなく、今度お父さんがヨセフを、可愛がってたんですね。で、長服というのは袖付きの長服。これいろんな色の長服とも訳すことができるところなんですけれども、これはですね、お父さんの権利を、その、相続の権利を、あなたに渡すという意味がありました。 当然ながらお兄さんたちはヨセフのことを嫌がります。4節を見てください。彼の兄たちは父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て彼を憎み、彼と穏やかに話すことができなかったとあります。おまけにヨセフはこのダブルパンチですね。ヨセフは言わなくてもいいことをですね話していくんですね。ある時ヨセフは夢を見てそれを兄たちに告げた。すると彼らはますます彼を憎むようになった。ヨセフは彼らに言った。どうか私の見たこの夢を聞いてください。見ると私たちは畑で束を束ねていました。すると突然私の束が立ち上がり、しかもまっすぐに立っているのです。見るとあなた方の束が周りに来て私の束にお辞儀をしました。わかりますか？畑で束がありますよね。そしてぴょんぴょんぴょんぴょん飛んできてですね。そしてヨセフにお辞儀をするわけですよ。で、兄たちはすぐにその意味がわかりました。兄たちは彼に言った。お前は私たちを治める王になろうとするのか、私たちを支配しようとでも言うのか。こうして彼らは夢のことや言葉のことで彼をますます憎むようになった。わかりますよね。王になるのかと。一番下の弟、ベニヤミンを除いて一番下の弟ですよ。が、王様になると。でもこれ後で実現するんですね。そしてヨセフはまた他の夢を見てそれを兄たちに話した。彼はまた私は夢を見ましたよ。すると太陽と月と11の星が私を伏し拝んでいるのですと言った。ヨセフが父や兄たちに話したとき父は彼を叱って言った。お前の見た夢は一体何なのだ。私はお前の母上、兄さんたちがお前のところに進み出て地に伏してお前を拝むとでも言うのか。わかりますか？この太陽と月と11の星。太陽が父親のヤコブで、月が母親です。そして11の星がお兄さんっていうか、そのベニヤミンと、そしてお兄さんたちですね。なんですね。で、これですね、実は引用されているところがありまして、黙示録の、まあ開かなくていいですけれども、12章のところですね、一人の女が出てきてっていうところが書いてあってですね、そして、太陽を着て月を足の下に踏み、頭には十二の星の冠をかぶっていた、つって、その女がですね、この竜によってですね、この、竜にこの追われて逃げていくっていうこの幻があるんですけれども、これはイスラエルのことを表したわけですよね。で、このように、夢を見たわけです。で、十一節で兄たちは彼を妬んだが、父はこのことを心に留めていたと。その後兄たちはシェケムで父の羊の群れを飼うために出かけていった。今住んでいるところからかなり離れた、このシェケムですね、先ほど出てきたシェケムですけども、かなり離れています。どのくらいだったっけかな、ちょっと今ですね、80キロぐらいですね。だいたいヘブロンからシェケムまでがだいたい80キロぐらいで、それだけ遠いところに何で行ったのかっていうのもあれなんですけども、もうなんかなんだよ、父親とヨセフだけでなんとかやってろよみたいなですね、そういうなんかもう頭に来てたっていうのがあったのかもしれませんね。遠くにまで行ってました。で、それでイスラエルはヨセフに言った。お前の兄さんたちはシェケムで群れを飼っている。さあ、あの人たちのところに使いに行ってもらいたい。すると答えた。はい、参ります。また言った。さあ、行ってお兄さんたちは羊の群れが無事であるかを見て、そのことを私に知らせに帰ってきておくれ。こうして彼をヘブロンの谷から使いにやった。それで彼はシェケムに行った。彼が野をさまよっていると、一人の人が彼に出会っていった。その人は尋ねていった。何を探しているのですか？ヨセフは言った。私は兄たちを探しているところです。どこで群れを飼っているか教えてください。するとその人は言った。ここからもう立って行ったはずです。あの人たちがドタンの方へ行こうではないかと言っているのを私が聞いたからです。それでヨセフは兄たちの後を追って行き、ドタンで彼らを見つけたとありまして、さらに30キロ北に行ったところなんですね。かなり遠くまで行ってました。ヨセフはお兄さんたちをずっとこう探しに行って。で、彼らがヨセフを、が彼らの近くに来ないうちに、遥か彼方に彼を見て、彼を殺そうと企んだ。やばいですね。妬みから憎しみへ、憎しみから殺意へと移ってきました。彼らは互いに言った。見ろ、あの夢見る者がやってくる。 さあ今こそ彼を殺しどこかの穴に投げ込んで悪い獣が食い殺したと言おう。そしてあれの夢がどうなるかを見ようではないか。しかしルベンはこれを聞き、彼らの手から彼を救い出そうとして、あの子の命を奪ってはならないと言った。お兄さん長男としてですね、これはまずいことだと、思ったわけですね。ルベンはさらに言った。血を流してはならない。彼を荒野のこの穴に投げ込みなさい。彼に手を下してはならない。ヨセフを彼らの手から救い出し父のところに返すためであったとありますね。ルベンはこのなんていうのかな、ちょっとごまかしてですね、後で解決しようと思ったんですね。でも後でダメになります。まあ、ルベンってこういう性格なんですけれども、まあ、なんか悪いことしてたらですね、ちょっとこうなんかごまかしてあげてですね、そしてなんとか取り繕おうと思ったんだけど、ダメなんですね。で、ヨセフが兄たちのところに来たとき、彼らはヨセフの長服、彼が着ていた袖付きの長服を剥ぎ取り、これ大嫌いだった長服です。それを剥ぎ取りました。彼を捕らえて穴の中に投げ込んだ。その穴は空で、その中には水がなかった。それから彼らはすがって食事をした。いやー、ひどいことしてるもんですね。で、後で、20年ぐらい経ってから、20年ぐらいかな多分。そうですね。経ってからですね、お兄さんたちは、自分がしたことを悔いてですね、お互いに話し合っている場面が出てきます。でそこで、ヨセフがですね、穴の中で助けてくれって叫んでいたのに、私たちは何もしなかったではないかというふうに書いてあるんですね。でこの時点でヨセフがですね、この助けてお兄さん、もう助けてとかって叫んでいたんですけれども、無慈悲にですね、何もしないで食事をしていたんですね。で彼らが目を上げると、上げてみると、そこにイシュマエル人の大将がギルアデから来ていた。ギルアデ、ヨルダン川の東の方から来てですね。ラクダには受講と入講と持ち役を背負わせ、彼らはエジプトへ下っていくところであった。まあ、キャラバン隊です。大将というんですか、今で言ったら、まあ、商社マンですね。この運搬も兼ねている商社マン。すると、ユダが兄弟たちに言った。弟を殺し、その血を隠したとて何の益になろう。さあ、ヨセフをイシュマエル人に売ろう。我々が彼を手にかけてはならない。彼は我々の肉親の弟だから、兄弟たちは彼の言うことを聞き入れた。ユダが言ったんですね。この、殺すのではなくてもう売っちまおうと。その時、ミディアン人の商人が通りかかった。まあ、このイシュマエル人とミディアン人、この一緒にですね、歩いてたんでしょう。で、それで彼らはヨセフを、穴から引き上げ、ヨセフを銀20枚で、イシュマエル人って、これもう、みんなの昼食代ぐらいのもんですね、この銀20枚っていうのは。イシュマエル人はヨセフをエジプトに連れて行ったとあります。さて、ルベンが穴のところに帰ってくると、なんとヨセフは、穴の中にはいなかった。彼は自分の着物を引き裂き、兄弟たちのところに戻っていった。あの子がいない。ああ、私はどこへ行ったらよいのか。わかりますか？ね、何度かごまかしてですね、穴から出して、後でお父さんのところに戻そうと思ったんですけど、それは失敗しました。で、彼らはヨセフの長服を取り、親着をほふって、その地にその長服を浸した。それでその袖付きの長服を父のところに持って行き、彼らはこれを私たちが見つけました。どうか、あなたの子で、この長服であるかどうかを調べになってくださいと言った。父はそれを調べて言った。これは我が子の長服だ。悪い獣にやられたのだ。ヨセフは髪裂かれたのだ。ヤコブは自分の着物を引き裂き、荒野の腰にまとい、幾日もの間、その子のために泣き悲しんだ。彼の息子、娘たちが来て、娘たちって言ってますから、ジナの他にもいるんですね、娘がもう。来て、父を慰めたが、彼は慰められることを拒み、私は泣き悲しみながら、嫁にいる我が子のところに下って行きたい。と言った。こうして父はその子のために泣いた。もう、ヤコブですね。このイスラエルっていう名前じゃなくてヤコブっていう名前になってますけれども、後でもイスラエルっていう名前からヤコブっていう名前にこれですね、交互に出てきたりするんですね。で、多くの場合ヤコブっていう名前になった時にはですね、不信仰っていうかなんかちょっと神様、からちょっとなんか目を離しちゃってるヤコブの姿なんですけれども、次見てください。あのミディアン人はエジプトで、パロの帝臣、その侍従長ポティファルにヨセフを売った。まだ生きてますね。でも、ヤコブは死んだものと思って嘆く、悲しんでるんです。いや、ヨセフが行ったところは、このエジプトの侍従長ですから、パロのですね、この、いわゆる、今で言うと、お役人ですね。この、王様のところに働いてる人です。そこでの、まあ、この奴隷として売られていくようになるわけなんですが、ヨセフがですね、 お兄さんお兄さんって言ってですね、自分が将来どうなるかということをですね、まあ、この夢で示されて、なんて言うんですかね、こういう子供の、こういう子のことなんて言ったらいいのか分かんないんですけども、あまりにもですね、この、無邪気なために、無邪気っていう言葉はいいですね、無邪気なためにですね、この言って、憎しみを買って、お兄さんからですね、そして銀貨で売られて、お兄さんを探しに行ったところですね、銀貨で売られたんです。実はですね、イエス様も同じなんですね。イエス様もユダヤ人としてお生まれになってですね、イエス様はご自分、神のことをですね、天と地を作られたヤーウェなる神のことをですね、自分の父と呼んでですね、そしてその、父と自分を同等にしたがゆえにユダヤ人はですね、彼を殺そうと思ったって書いてあります。で、実際に殺したわけなんですね。で、殺すときにユダ、イスカリオというユダが銀貨30枚を受け取って、それで裏切って、そしてイエス様が殺されます。非常に似てますね。これからもどんどん似ていく話になっていくわけですけれども、これからヨセフは、神様に会って苦しんでいきます。そして、その苦しみの中にあっても、実は神様が共におられて、神様がご自分の計画をこう実現させていくというところを読んでいきます。じゃあお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。今こうやって見てきましたように、私たちが自分たちが理解できないようなことがこういろいろと起こって、特にクリスチャンになった後に起こってくる問題、あれクリスチャンになったのにいいことがどんどん起こるはずなのに、なんか違うことが逆に起こっているっていうことが私たちの周りで起こります。でも主よ、実はそれはあなたのご計画で、私たちが見ていないところであなたがいろんなことをされていて、私たちがあなたを求めていく中であなたが豊かな祝福をどんどん注いでくださっているんだということも思います。天のお父様、ですから本当にあなたから目を離すことなく、この世に良くしてくださっている神様を信じて、神様から目を離さないで、神様を求めながら、神の国と神の義を第一に求めなさいとイエス様は言われましたけれども、第一に求めながら生きていくことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。